はようございます。2月に入りましたが、もう祈られましたように、まあ、なかなか感染者が減りませんけれども、今日も、インターネットを通して礼拝に出ている方が、まあ、何人もおられますけれども、共にこの時間、神様の御言葉を聞いて共に礼拝を捧げていきたいと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、今日私たちをあなたを礼拝するために集めてくださってありがとうございます。この時を祝福してください。また神様の御言葉から私たちが知るべきこと、理解するべきことを教えてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。先週は申命記の8章から、お話をしました。有名な、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きる、まあ、イエス様も語られたこの御言葉が、どんな場面で語られたのか、それはイスラエルの民の40年の荒野での生活を表したものだということをお話しました。食べ物も水も不足している荒野でイスラエルの人々が生き延びることができたのは、主の御言葉、神様の御言葉に信頼して従ったからです。イスラエルの民は日々毎日天からのパンマナによって養われる経験をしました。それによって主の御言葉によって生きるということを学んだということです。荒野でイスラエルの人々が学んだのはそれだけではありません。もう一つの大切な、まあ、視点、それはイスラエルが主の聖なる国民であるということです。イスラエルの人が主の聖なる国民であるという、その自覚と誇りを持ってカナンの地で生きていくということが求められていました。この御言葉によって生きるという原則は、荒野の生活が終わって約束の地カナンに入ってからも変わることはありません。むしろこの原則はカナンの地でこそ大きな意味を持ってきます。イスラエルの人々は聖なる民、主の民であるという自覚をより強く求められていくことになります。さて12章から少し飛びますが、12章からは具体的な教えが続いていきます。まあ、これはイスラエルの民がカナンの地で聖なる国民、神の民として御言葉に従って生きていく、そのためのものです。今朝は14章15章を読んでいきたいと思いますけれども、まず14章の前半について簡単にお話をしたいと思います。14章はレビ記に書かれている清いものと汚れたもの、まあ、この清いものと汚れたものについての教え、戒めが、まあ、コンパクトにまとめられているところです。清いものと汚れたもの、忌み嫌うべきもの、まあ、これがどんな基準で区別されているかについては、なかなか私たちが理解するのが難しい、戸惑うところですけれども、まあ、今朝はこのことについて詳しくは話せませんけれども、14章の2節と21節に注目していただきたいと思います。14章の2節と21節には、これは7章6節で言われていたことですが、あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。二度繰り返されているんですね。つまりこれらの清い、汚れている、まあ、この戒めはイスラエルを聖なる民として、まあ、聖なる民とするために必要な戒めなのだ、まあ、そういう視点が見えてくるわけです。まあ、はっきりした理由は神様しか知らないということですけれども、14章のこの戒めもイスラエルの民が聖なる民、聖なる国民であるためには必要な戒めなんだということを私たちは教えられるわけです。今朝もう一つ覚えたいことは、第一のポイントでも書きましたが、主の民、神様の民は神様の定められた時の中で生きているということです。まあ、このことも、まあ、私が、まあ、特に、教会に使わされてから、 意識するようになったことなんですけれども、私たちは神様の定められた時の中で生きている、生かされているということです。5章の12節から15節には安息日についての戒めが書かれています。出エジプト記のあの実会のところと同じなんですけれども、ここでは特に神様が1週間という時間の枠組みを与えてくださったこと、そして7日目には全ての人が労働から離れて休みを取る、そういう視点から書かれていました。神様が天地を創造された時から、私たちはこの安息日を通して1週間という神様が定められた時間の中に生かされていると言えます。で、荒野での40年、イスラエルの民の生活に変化とリズムを与えたのもやはり安息日だったということです。何もない荒野ではおそらく毎日することがないでしょう。その中で1週間、6日間、そして安息日、これによってイスラエルの人々の生活にリズムが与えられていったということです。6日間マナが降り、7日目の安息日には降らない。そのことを通してイスラエルの民は1週間が与えられ、神様の時の中で生かされているという体験をしてきたわけです。約束の地へ入った後はイスラエルの人々の活動や種類が、そして範囲がずっと広がっていきます。毎日降るマナもありません。そのような荒野よりははるかに自由な生活の中でも、イスラエルの民が神様に生かされているということを忘れないように、神様はさまざまな時間、期間といったものを定められたということです。与えられた土地に種をまいて収穫をする、これ農家の方はみんな分かりますけれども、季節、1年という時間の枠組みを考えるわけです。神様はさらに3年、7年という期間を意識するようにも定められました。14章の22節から16章までは、そういった1年、3年、7年という、生活のリズムに関わる教えが出てくるわけです。毎年収穫物の中から神様への捧げ物を捧げて感謝をすること、で3年ごとにはこの収穫物の中から社会の恵まれない方々のために捧げるということ、そして先ほど読んでいただいたように、7年の終わりには同胞の負債、借金ですね、それを免除するということ、さらに年に3度神様が定められた場所へ行って感謝を捧げて共に祝って楽しむ、杉越の祭り、七州の祭り、ペンテコステ、そして秋のカリオの祭りが改めて定められています。このように安息日という1週間の枠組みだけでなく、1年、3年、7年、そういった時間の枠組みを神様は定められました。この神様が定められた時間の中でイスラエルの民は約束の地で生きていくことになるわけです。そしてこの時間の枠で生かされていることが、イスラエルの民が聖なる国民、宝の民であるということを、示す印でもあるということです。さて、本当に複雑な現代社会と昔のイスラエルの民を簡単に比べることはできないと思います。1週間のうちで日曜日をきちんと休める方ばかりではありません。子どもたちも本当にいろんなことで忙しくしています。でも私たちが休んで寝ている間も働いている、そんな方々のおかげで社会は成立しています。で、私たちの多くも忙しい生活の中で何とかやりくりして神様を礼拝する時間を確保しているというのが実態かもしれません。それも現代に生きる信仰の一つの姿勢だと思うんですけれども、やはり私たちは原点に帰る必要があるということです。現代社会に生きている私たちだからこそ、私たちが神様が定められた時の中で生かされているということを忘れないようにしたいと思うんですね。日曜日、神様が定められた場所、教会に集まって神様を礼拝し賛美捧げること、 まさにそれは私たちが神様が定められた時の中で生きているということの証です。だから本当はですね、私たちが時間をやりくりして礼拝するのではないんですね。もう礼拝する、それが私たちの時間です。そしてそれをまず確保した上で私たちは仕事をする、いろんなことをする、まあ、それが本来のあり方であるはずです。まあ、しかし現代社会はなかなかそうはいかないということなんですけれども、それでもやはり私たちは、この原点を忘れてはいけないということですね。神様が定められた時間の中で生きるということを願い求めていくということをお勧めしたいと思います。まあ、なかなか生活リズムは変えられませんけれども、仕事をするにしても学ぶにしても、まずこの神様の定められた時間、それを優先することを願い求めていくならば、神様はきっとそのようにしてくださると思うんですね。一週間の中で一日を休んで神様を礼拝する、それが私たちの喜びであり祝福であるということを今朝もう一度覚えたいと思います。申命記の11章14節にはこんな御言葉があります。私は時にかなってあなた方の地に雨、初めの雨と後の雨をもたらす。あなたは穀物と新しいブドウ酒と油を集めることができる。この御言葉も、神様の民は神の時の中で生かされている、その祝福を言っているわけです。2番目の点に入りたいと思います。さて14章の22節からは1年ごとの主への捧げ物について書かれています。まあ、基本となるのは14章22節です。あなたは毎年種をまいて畑から出るすべての収穫の10分の1を必ず捧げなければならない、こう書かれています。毎年のすべての収穫物の中から10分の1を取り分けて主への捧げ物とすることがはっきり命じられています。元のヘブル語には10分の1を捧げるという、そもそもそういう言葉があるんですね。まあ、10分の1という言葉が、それがもう10分の1の捧げ物を表す言葉になりました。でそれが強調された形になって、10分の1を必ず捧げなければならないとなっているわけです。まあ、つまりこれは例外のないはっきりとした命令です。この御言葉から主への捧げ物について少し考えてみたいと思います。なぜ私たちは神様に捧げ物をしなければならないのでしょうか。まあ、この考え方、教えの根底にあるのは、土地はすべて神様から与えられたもの、そしてその土地から生み出される収穫物も全部神様の主のものであるという原則です。すべての収穫物は本来神様に属するものということです。まあ、しかし神様は約束の地ではイスラエルの民が自分で種をまいて収穫物を得て生活するということを、まあ、許された、お命じになったわけです。ですから神様はイスラエルの民に収穫物をお与えになりました。その神様の恵みへの応答として、イスラエルの民はすべての収穫物の中からまず10分の1を取り分けて主に捧げなさいと命じられているわけです。まず、まあ、この後少し割合についても話しますけれども、それより大事なのはまず主に捧げるものを取り分けるという姿勢ではないかと思うんですね。まあ、気になるのはやっぱり10分の1という割合です。聖書の中には何度か10分の1という割合が出てきます。イスラエルの人々の先祖ヤコブはこのように言っています。創世記の28章22節ですけれども、石の柱として建てたこの石は神の家となります。私はすべてあなたが私にくださるものの10分の1を必ずあなたに捧げます。まあ、ヤコブはこのように神様の前に誓約をしたわけです。まあ、この10分の1という割合は王様への捧げ物など古代メソポタミアではよくあった割合と言われています。 まあ、ですからヤコブもそれに倣ったのではないかと思います。まあ、考えてみれば日本では江戸時代ですね、五耕五民とか言ってですね、収穫したお米の半分は支配者殿様に渡すということになっていたわけです。まあ、10分の1という割合は決して理不尽なものではない、十分配慮されたものではないかとも思うわけです。そしてやがてイスラエルにおいてこの10分の1という言葉が、まあ、そもそも神様への捧げ物を表す言葉となりました。荒野での生活の間はイスラエルの人々は神様から一方的に与えられるばかりでした。まあ、最もあの幕屋を作った時には人々はエジプトから持ってきた金や銀宝石を惜しみなく捧げたと、まあ、書いていますけれども、でも基本的に荒野ではイスラエルの民は一方的に神様から受けるばかりだったんですね。しかし約束の地に入るとイスラエルの人々は与えられた土地で大麦や小麦をまいて収穫をする、家畜を育てる、ブドウなどの果実を栽培する、そうやって生活することになりました。それら収穫物すべての中から10分の1をまず神様への捧げ物として取り分ける、これもイスラエルの民が聖なる民、神の民として生きていることの証ということができます。この恵みへの応答が捧げ物の第一の意味ということが言えます。次に教えられること、それはこの神様への捧げ物は神様への礼拝であるということです。14章の23節をお読みします。主が皆を備わせるために選ばれた場所、あなたの神主の前であなたの穀物、新しいブドウ酒、油の10分の1、そして牛や羊のウイゴを食べなさい。あなた方がいつまでもあなたの神主を恐れることを学ぶためである。同じような言葉が12章の5節、6節、11節、12節にもあります。この12章ではカナンの人々の偶像礼拝から離れて神様が定められた場所で主を礼拝するという、まあ、そういう文脈の中で言われていますけれども、この14章22節も主が皆を置かれた場所で主の前で捧げることに意味があると言われています。つまりこれは神様の前での献身と交わり、礼拝を表しています。つまり私たちが捧げ物をすること、そして礼拝を捧げることは決して別のことではないということです。その意味で私たちが礼拝の中で献金をすることにも大きな意味があると言えるんじゃないかと思うんですね。さらに注目したいのは捧げ物の目的は、今読んだ箇所にありますように、いつまでもあなたの神主を恐れることを学ぶためであると言われていることです。まあ、何度も話していますように、イスラエルの民は荒野では 100% 神様に信頼して頼って生きることを学びました。しかし約束の地カナンで住むようになるとどうでしょうか。生活が安定して豊かになってくると、私たちはあたかも自分の力で生きているかのような勘違いをしてしまうわけです。このことについては8章の13、14節で警告されています。あなたが食べて満ちたり、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、銀や金が増し、あなたの所有物が豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れることがないように、このように言われています。一年ごとに収穫物のすべての中から10分の1を神様の前に持ってくるということは、まあ、さっきも言いましたが、自分に与えられたものはすべて神様が与えてくださったということを確認することです。満ち足りて繁栄して豊かになっても、それは自分の努力や力、技術によるのではない、ただ神様の恵みによるのだということを忘れないためにも、私たちは主への捧げ物を大切にするということです。まあ、逆に乏しい時もですね、神様がすべてを満たしてくださると信じることです。まあ、イエス様はあの 一日の生活費のすべてレプタ銅貨2枚を捧げたヤモメを祝福してくださいました。そして三条の説教の中でイエス様は、明日のことを心配してはいけない、神の国とその義をまず求めるならすべては与えられると言われました。まさに献金というものに私たちの信仰が現れているということを私たちは知るわけです。さらに教えられることがあります。それは捧げることの喜びです。14章の23、26節ですけれども、主への捧げ物を家族と共に主の御前で食べ、共に喜び楽しみなさいと言われています。神様への捧げ物を神様の前で家族で食べるというのはちょっと不思議な気がしますけれども、これはまさに家族で捧げる礼拝、主にある食事の交わりです。私たちに必要なものをすべて与えてくださる神様を礼拝し、神様の前で神様が与えてくださったものを共に分かち合い、味わい、共に喜ぶ、これこそが信仰者に与えられた素晴らしい特権だということです。この特権を経験するためには、まず私たちがすべて与えられたものの中から主への捧げ物を捧げることが必要だということです。そしてこの捧げ物は私たちだけのものではありません。私たちのためだけではありません。隣人への愛を表すことだということです。14章の27から29節に興味深いことが書いています。3年ごとに10分の1は主の前に持ってくるのではなく、町囲みの中に置いておくようにと命じられています。それが寄留者、孤児、やもめ、レビ人たちのものとなるというんですね。これらの人々に共通しているのは自分の土地がないということです。神様はこういった自分の生産手段を持たない社会的に弱い立場にある人たちを養うために、この捧げ物をお持ちになるということが言われています。さてこの捧げ物についても、現代社会を生きる私たちに直接当てはめることは難しいかもしれません。社会の中で互いに助け合い支え合うということは、つまり今私たちは税金を納める、保険料を納めるということを通して行っていると言えます。また私たちは給与や年金という形で生活の糧を受けています。ですからイスラエルの民のようにですね、すべての必要を神様から受けているという実感を持ちにくいのが現代社会であることは確かです。しかし主がすべてのものを私たちに与え、私たちが主によって生かされているということは、社会がいかに変わったとしても変わることのない真実であるはずです。私たちは御言葉を味わい、祈り、思いを巡らすことによって、私たちは神様によって生かされているということを実感していくのではないかと思います。祈り、思い巡らすことが必要ですね。今私に与えられている仕事、生活の手段はどうやって与えられたんだろうか、私が今元気に働くことができるのはどうしてなんだろうか、少し思い巡らすだけで私たちは神様の恵みを知るはずです。決して私は自分の努力や頑張りでこのお金を得ているとは神様の前では言えないはずです。そのことを私たちは教えられます。そしてこの私たちの捧げ物は神様の働きのためであり、そして私たちの交わりのためであるということです。共に主に捧げることを通して私たちは交わり、喜び、楽しむということです。なかなか今コロナ禍で十分に交わりをすることができませんが、私たちの交わりが本当に祝福されていくように祈っていきたいと思います。さて最後になりましたが、 15章の1節から11節についてお話ししたいと思います。まず確認したいのは、ちょっとここはね面白い箇所なんですけれども、イスラエルの人の間でのお金の貸し借りは基本的に困っている人たちを助けるためのものだということです。そのことがレビ記の25章36節にこう書かれています。レビ記の25章の36節にこう書かれています。もしあなたの同胞が落ちぶれて、あなたのもとで暮らしが立たなくなったら、ちょっと飛ばしますが、彼に金を貸して利息を取ってはならない。また食物を与えて利益を得てはならない。同じようなことが申命記の23章19節20節申命記23章19節20節にも書かれています。つまりイスラエルの民の間では困った人に利子を取らないでお金を貸すことはありますが、お金を貸して利子を取ってはならないと命じられています。これに対してイスラエル人でない外国異国人に対しては利子を取ってお金を貸していいということになっています。そしてこれは免除されることもありません。つまりイスラエル人の間では仲間を助けるために無利子でお金を貸すことはあっても、利益を得るためにお金を貸すことはなかったということです。もちろんお金を貸してもらった方にも返す義務はあります。しかし返せなかったとしても7年目が終わると、この負債借金は免除になるというんですね。しかも神様は貧しい仲間がいるときは手を開いて必要としているものを十分に貸し与えなさいと言われます。まあ現在の常識では返せる見込みのない人にお金を貸すことはありません。銀行での審査は非常に厳しいです。必ず返す見込みのある人に、会社にだけお金を貸します。町の金融業者は簡単にお金を貸しますけれども、その分非常に高い利息を取るわけです。少し誤解しやすいところですけれども、すいません、少し誤解しやすいところですが、この7年というのは、さっきお金を貸してからと言いましたが、実はお金を貸してから7年ではないんですね。神様がイスラエルのために定めている7年の期間のことです。例えば2021年が7年目の終わりだとすると、2022年から7年が終わる2028年、その終わりになると再び全ての負債が一斉に免除されるということです。するとどうなるでしょうか。2028年の途中で困っている人がいたらどうしたらいいんでしょうか。あと数ヶ月で貸したものは免除されてしまう、貸すのはやめようと考えるのは普通ではないかと思うんですね。しかし9節にはこう書いています。あなたは心に横島な考えを抱き、第7年免除の年が近づいたと言って、貧しい同胞にも物惜しみして何も与えないことのないように気をつけなさい。その人があなたのことで主に叫ぶなら、あなたは財責を負うことになると書かれているんです。これも今の私たちの常識からすれば理不尽なことです。それでも神様は惜しみなく貸しなさい、助けなさいと言われるんですね。なぜ主はこう言われるのでしょうか。10節をご覧ください。あなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださるからである。あなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださるからである。こう書かれています。11節ですね。主が必ずあなたを主が必ずあなたを祝福されるので、あなたのうちには貧しい人がいなくなるであろう。ここでもイスラエルの民の信仰が問われています。先ほどの捧げ物と通ずるところがあります。神様は戒めと御声に聞き従い、神様の命令を守り行う者を必ず祝福してくださる。それを信じるのかどうかが問われています。もし私たちが主の祝福を信じて惜しみなく与えるならば、困っている人が助けられるだけでなく、 神様はその人をさらに祝福され、結果として神の民の中には貧しい人がいなくなるのだと言われます。私たちは惜しみなく与えることによってさらに豊かに与えられる、これは聖書全体を貫く愛の原則です。神様の愛は流れることによってより多くの人を豊かにし祝福にします。しかし私たちがその愛を独り占めしようとするならば、愛はそれ以上広がっていかないだけでなく、私たちは自分が持っているものさえ失われてしまう。それが聖書が教えている神様の恵み、愛というものです。11節には、貧しい人が国のうちから絶えることはないであろうと言われているのは、4節と矛盾するようにも見えますが、これは私たち人間の社会の現実を言っているということです。残念ながら4節で言われていることはある意味理想なのかもしれません。現実には私たちの社会から貧しい人が絶えることはない。でもだからこそ私たちは互いに助け合っていかなければならないということです。この聖書が教えている互いに助け合うという考えは現代も生きています。現実の会社経営においても、従業員を大切にしない会社、従業員に十分に利益を還元しない会社はやがて衰退していくと言われます。人件費を切り詰めてばかりの会社に先はないということは、よく言われることですね。でも目先のことだけ考えていると、まず人件費をカットするということを考えてしまう経営者が多いわけです。しかし歴史に残る有名な経営者たちは、私もあまりしませんが、従業員を大切にしていた、例外なくそうだったと思うんですね。で、昨年の大河ドラマの主人公だった渋沢栄一という人も私も見てたんですけれども、彼が言ったのは、一部の人が富を独占するのではなく、社会全体が豊かになることが大切だ、そのための会社なんだという信念を持っている人でした。私たちはそういった経済的な考えからではありませんが、神様に信頼する信仰に立って神様の時の中で生かされていることを覚え、神様の御言が私たちの生活の中で働いていくときに、私たちの実際の生活も祝福されていく、その体験をしていきたいと思うんですね。そしてそれによって私たちの信仰の豊かさが明かしされ、多くの方々が主を恐れ信仰に導かれるように励み祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。